はい、どうも皆さんこんにちは。一人ビブリオバトルをお送りいたします。心いじりの時代第2回です。ちょっとの間空いちゃったんだけど、大森より子さん2013年雲母書房というところから出ている本で、なんかねすごい僕はちょっと去年読んでジーンときたんで紹介してます。で、ジョック・ヤングっていう人の後期近代の、めまいっていう本があって、で、それと、その、ジークムント・バウマンっていう社会学者のリキッド・モナニティっていう本があるんですね。で、まあ、主にこの2冊を下敷きにして、その日本の今の、問題を個人の心の中の問題に還元するっていう風潮がちょっとやばいんじゃないのみたいなことを論じた本で。すごく面白いです。はい。社会学って役に立つんだな、みたいな本でもある。174から175ページです。一般の人々は、その結果を導くためにどんな操作が行われたのかがわからないため、異議を唱えることもできない。つまり、統計は人々を黙らせる装置ともなり得るのである。よって統計に潜む情報操作と情報封鎖のリテラシーが不可欠となるだろう。統計を前にしたとき、それを鵜呑みにせず、冷静な判断が必要なのだ。社会学者ジョエル・ベストは、統計数字へのリテラシーについて次のようにまとめている。統計数字の出どころは何なのか。ね、1、統計数字の出どころは何なのか。2、どのようにこの数字を出したのか。3、数字を出したのは誰で、どんな利害が絡んでいるのか。4、鍵となる言葉にはどのような定義があり得るのか、どの定義が選ばれたのか。5、この現象にはどのような計測方法があり、そのうちどれが選ばれたのか。6、どのようなサンプルが集められ、そのサンプルは結果にどう影響するのか。7、統計は適切に解釈され、適切な比較が行われているのか。8、競合する統計があるか。あるとすれば、対立する統計を掲げる人たちはどの争点にどんな利害が、絡んでいるのか。またその利害はその人たちの統計の用い方にどんな影響を与えそうか。9かな、なぜ統計が対立するように思われるのか。対立する陣営同士の数字を用いる仕方にどんな違いがあるのかを理解することは可能か。無論このような冷静な判断姿勢の大切さは統計数字に対してだけではない。専門家やマスメディアの言説を素朴に受容したりシニカルに捉えるだけではなく、自らの生活地を活用し冷静な判断、吟味力を育んでいく必要があるだろうと。これね、だから、その統計数字へのリテラシーって、まあこれね、OECD の、なんだっけな、PICAA みたいな、なんか、あるのよ。いわゆるその、成人の、その、読解力とか、数学的思考力とか、パソコン、ね、AI、IT、なんだ、あれ、パソコンをどれぐらい使えるかとか、そういう基本的な能力を測るみたいなのが、あって、結構それって衝撃的で、日本人の、約3割はまともに日本語が読めていないっていうことが明らかになったりしたんですよ、その調査で。で、外国はもっとひどくて、半分ぐらいがまともに言葉を、母国語を読めないらしいんですよね。すごくないですか。で、で、それで結構すごいのが、グラフとかを読める人のリテラシーって、人口の1割切るんですって。だからそれぐらい人間ってグラフ読めてないんですよ。ね、先進国の成人って。でもそのビジネスパーソンってグラフが読めてなんぼだったりするわけじゃないですか。でもその1割しか読めてないっていう、ちょっと悲しい現実があるんだけど。で、グラフ読める読めないって本当大事で、それはそのなんか比較してこっちの方が大きいねって話じゃないのよ。じゃなくて、まあ、ここに書いてるように、どういうサンプルが選ばれたのか。で、このグラフをね、作った人はなぜその数値化するときにその指標を選んだのか。で、まあ、ここにあるように、その人はどんな利害を持ってるのか。で、そういうことも含めて、 こう総合的に把握していくっていうのがグラフとか数字に対するリテラシーなんだけど、多分僕の直感なんだけど、なんかエビデンス言ってる人に限ってこれが全くできていないように僕は思う。だからめちゃくちゃ騙されやすい状況にあると思う、エビデンス言ってる人って。で、本当の科学者ってエビデンスってあんま言えないはずなんですよ。っていうのは、エビデンス、要はソリッドなエビデンスって多分もう計測値そのものとかしかないんですよ。計測値に何かしらのその数学的操作ね、回帰分布とかそういうのを加えた時点でそこに誰かの意図が発生しますよね。それって客観的エビデンスじゃないんですよ。で、それって理系の論文を一度でも書いたことがある人ならわかるはずなんです。だけどこういうことがわからずに数字を見せられたら、あ、エビデンスだ、本当だとかっていう人ってまさにそのワクチン陰謀論にもハマりやすいでしょうしね、地球温暖化なんてものはないなどという、そういうデマにも騙されやすい。でもそれを調査ね、それを論文出してるの誰かって言ったらエクソンモービル社の、シンクタンクだったりするわけね。そうするとその人たちってさ、石油使ってほしい人たちだからそういう論文出すに決まってるじゃんっていう話じゃんね。だからそういう意味も含めてのグラフ読めてる人って思ってる以上にすごい少なくて、で、まあなんか関係あるかないかわかんないけど、僕本当にね 2,3 年前にもう目玉が眼球が顔から落ちそうになったんですけど、嘘だろうと思って、いや、なんかその劣化するにも程があるだろうっていう話で、何だったかな、なんかね、ネット記事なんですよ。で、何だったかな、要はその日本で一番パワハラが少ないのは高知県っていう記事だったんですよ。へえっつって、そう、あ、そういうイメージはないなっつって、でよくよく読んでいくと1位東京都で2位大阪府とかなってて、でよくよく読んでると要はその人口で割ってないのよ。でそれってさ、もう何も言ってないよね。だからなんつうの、 なんか嘘だろ。なんかそんなんさ、もう日本で一番おじさんが少ないのは高知県とかでもいいわけよね。まあ鳥取県か多分ね。で、日本で一番ババアが多いのは東京都、これでもいいわけじゃん。なんかそれってなんかもうなんじゃ、もうだから記事にすんなよっていうのがあるじゃん。で、それを読んで誤読する人っていうか、え、知ってた？高知県って一番ホワイトな企業が多いんだよとかって言い始める人がいるかと思うと、もうなんかもう、頭に虫湧くのもいい加減にしろよと思って。なんか本当に驚愕だったんだよね。もう、本当顎落ちそうになったんだけど、でもその感じってわかります？でもそれを顎落ちそうにならない人たちがいるから、そういうバカみたいな記事が作られ続け、そしてそれをもってエビデンスとかいう、で実際じゃあそれが何になんか根拠を置いてるかというと、なんかその労監督局とか、まあいわゆるこの公的な機関が出してる数字なんだけど、少なくとも人口で割るぐらい知ってくれないと、ちょっともう意味がわな、何言う、なんだろう、もうちょっと異世界に転生したのかと思ってさ、僕マジでビビったんだけど。でもそういう感じってあるよね。だからそのリテラシーの低さだよね。でもこれがないと、やっぱりその権力者はこういったことをすごく上手に利用しますから。で、イージス・アショアの問題で、その秋田先駆け新報っていう、地元の新聞が例のそのイージス・アショアを、やれるっていうことを証明するために、防衛省が、地元の、だから住民説明会に出した資料っていうのをよく読み込むと、もうとんでもない情報操作が行われていることがわかる。そんなわけがないっていうのがわかるんですよ。ね。で、そのずさんさたるや、もうまさにその高知県が一番パワハラ少ないに匹敵するぐらいずさんなんですよ。で、それを一個一個ね、詰めていったら、結局、政府も、それ、イージス・アショアのこの報告はやっぱりおかしいということを認めざるを得なくなり、結局、ね、あの計画って挫折したじゃないですか。だから、その支配者っていうのは、あとなんかあれですよね、その日本の景気の指数を測る、そのやつを、計算書 省かなんかがその一時データを改ざんしてたみたいな、これも顎落ちるよね。でもこういうのとかもう本当にちょっと、そのジョージ・オーエルの1984ってさ、あの歴史を改ざんして嘘の数字を出す章のことを心理章と呼んでるんだけど、なんかそういう時代に近づいてきてるなって感じもあるから、でもじゃあそういう時代に我々騙されないためには何をすればいいかというと、やっぱり基本的なそういうグラフの読み方とかのリテラシーを上げていくしかなくて、それは地道な作業で、でまあその運よく大学で理系の論文を書いたことある人だったら割と基礎的な知識がその辺あるから、書いたことがあるってことは数字って割と操作次第で何でも言えちゃうんだなってことが分かってるってことだからね。自分がやったんだから、それそれやらずに論文って基本書けないからね。だからあのそういうことだよね、やっぱね。はい、次行きましょう。187から188ページでございます。攻撃者への同一化概念を、提唱したシャンドル・フェレンツィの研究者で、共同研究者かな、で、でいいのか。ああ、そういうことか。シャンドル・フェレンツィという学者がいて、この人のことを研究している森茂樹さん、臨床心理学者の人ですね。は、フィレンツィが解く、フィレンツィだからイタリア人かな。で、フィレンツィが解く、同一化過程を段階別に分け、次のように提示している。この攻撃者への同一化っていう概念が社会学であるんですね。第一段階、暴力による不安あるいは恐怖。第二段階、恐怖が程度を超えて高まると、元の自己が持つ自然な働きが麻痺してしまう。第三段階、自らの働きを麻痺させることで、苦痛は回避されるが、その結果無力化した主体の関心は、絶対的な力を持つ攻撃者に向かう。そして攻撃者の内界を先取りし、自らのものにしようとする。まあ表現がすごい難しいんだけど、要はその圧倒的な暴力の前に人は何、どういう心理をたどるかっていう話で、まあ有名なのはあのストックホルムシンドロームっていうのがありますよね。その人質に取られた人たちがだんだん、そのなんだろう、バスジャックでもハイジャックでも、なんだろう、銀行に監禁されるでもいいですけど、そういう状況に、極限状態にね、なって、例えばじゃあ銀行だとすると、あなた銀行で働いてます、強盗来ました、で警察が来てるんだけど立てこもってます犯人は、で48時間72時間とですね、どんどん時間が長くなっていきます。で手は後ろに全員縛られています。で犯人は、でお前らちょっと腹減っただろ、これやるよ、カロリーメイトくれますみたいな。で警察はその犯人に、まあまあすぐ撃って、あの出てきたらすぐ撃つからなみたいなこと言ってます。でそしたらだんだんだんだんその極限状態で、あなたはその犯人の方に感情移入をしていくっていう、で下手するとの犯人に恋しちゃったりする感じとか、だからそういうことを総称して ストックホルム症候群っていうんだけどね。だからそれの国家版っていうのがあるんですよ。で多分フェレンツはその国家とかに関して言ってるんだけど、要はあのまあ、その北朝鮮のさ、その独裁者とかを見るときに、その北朝鮮の市民はあのキム・ジョンウンという男を憎んでるに違いないって僕らは思うんだけども、でももちろん憎んでる人もいるでしょう。だけれども、北朝鮮の市民の人民の中には、その抑圧されていればいるほど、キム・ジョンウンという強い指導者が世界を支配してほしいと思い始めちゃったりするわけで、それはあまりにも自分が無力だから、その相対的に強い、要は絶対的な権力者ですよね、北朝鮮でいうと。でその人に自分を同化することで自分の自尊心を保つっていう、そういう心の動きになるんですよね。続き読みましょう。こうして苦痛を回避する手段としてだけでなく、生き延びる手段として攻撃者への同一化が行われていくのである。しかしこの作用は消し難い影響を後に残すものとなる。それを森は第4段階として次のように補足している。第4段階として、攻撃者の内在化によって攻撃者の欲望、意思、その他が自らの内部に位置づけられる結果、たとえ攻撃が終わったとしても消し難い影響を残し、それらに支配された生活から脱出できなくなってしまう。だからこの 人間ってそのあまりにも自分が無力だと強き者に同化することで全能感を得るっていう風にいくことがあるんですよ。でこれシステム正当化理論っていうので去年僕そのネット記事を一回紹介したことがあって、でその本も学術書で高かったんだけど買ってあるんだけど鬱になっちゃったりとして まだ読めてなくて、今年ちょっと絶対読みたい本なんだけど、でちょっとそういうのに通じるんだけど、その今のその若い人たちがね、まあ若者が保守化してるみたいなのって言われてるんですよ。でそれって要はその自民党ってさ、既得権を守る政党だから、で特にこう安倍さんの時代の自民党とかってそういういわゆるこうその強き者なんかなんか父なるものというか、いわゆるそのパターナリズムってあるんですけど、強き政府が我々を守ってくれるみたいな、しかもその既得権温存だから、そういう政策って、一般的には高齢者に支持されやすいんですね。で若者は社会を変えていかないとやっぱり自分たちの活躍の場がなくなってしまうから、リベラルに感情移入しやすいっていうのがあるんですよ。でも日本の場合そのセオリーが逆になってるっていうのがこの2000年代になってから指摘され始めてて、で2010年代にそれが極まるんですよ。でなぜに若者は保守化するのかっていう本が書かれたりしたんだけれども、でその心理って実はその今の若者ってあまりにも無力なんですよね。いやそれはその氷河期世代の僕の世代もそうだし、ゆとり世代もそうだし、ね、その下の Z 世代もそうなんだけれども、まあもう一貫して日本が貧しくなり続けてるから、そのしわ寄せをほとんど若者が引き受けてるんですよね。でそうするとあまりにも無力すぎて強き者に今度は同化するってことが起こるんですよ。それが多分その安倍さんを応援する若い人たちの心理なのかなっていうふうに思いますよね。でもそうするとやっぱりその暴力がね暴走して、なんていうのかな、その自分は本当は弱い存在なのに強き安倍さんに同化して、さらに弱いものを叩くみたいな構図になってくると、まあ、トランプ現象もちょっとある種そうなんだけどね。でそうするとやっぱりその社会って歪むんで、この攻撃者への同一化っていうのは結構注意が必要なその心理の動きなんだと、人間の深層心理にある。で独裁者とかってそういうのをうまくすくい取って、その自分のね支持基盤を盤石なものにするために用いていくんで、気をつけないといけないよねっていう話ですよね。次行きましょうか。203から204ページ。このナショナリズムもパターナリズム同様人心を魅了する。で、ちなみにパターナリズムってさっきも言ったけど、何かっていうと温情主義、父親的温情主義というふうに直訳される言葉なんだけど、だからもう日本語の分かりにくさもからも分かるように、多分日本にもともとあった概念ではないんだよね。だけどその実情は日本には昔からあったと思う。ありすぎて言葉になってないだけかもしれませんはい。要はある社会にその概念が浸透しすぎると、言葉に ならないっていうのがあるんですよ。うん。だから、ちょっと話それるけどごめんね。エスノセントリズムっていう言葉があるんですよ。これギリシャ語なんですけども。ギリシャ語の、まあ、今エスノセントリズムと呼ばれるものの語源となった言葉はギリシャで生まれたんです。で、これってすごいことで、古代ギリシャがいかに知的に進んでたかっていうことの証拠としてよく言われることなんだけど、何かっていうとエスノセントリズムって民族中心主義っていう言葉なんですよ。だけど民族中心主義という言葉がその文化から出てくるためには、民族中心主義的ではない人が一人でもいないと出てこないんです。で、わかりますね。魚にとって魚に水って何ですかって聞いたら、何ですかそれはって逆に聞き返される感じってわかりますそこでしか生活したことがないから、水ということを言語化しないと思うんですよ。魚は魚に聞いてみてないとわかんないけどでもその感じってわかります。で、エスノセントリズムっていう言葉をギリシャが作ったってことは、ギリシャがどれだけその自己相対化をできるすごい知的に進んでた社会だったかっていうことの証左としてよく使われる、なんていうのが例なんですよね。で言うと、日本ってそのパターナリズムっていう言葉がなかったわけ。 ってことは多分パターナリズムの外で生きている人が、少なくとも明治の文明開化以前は一人もいなかった国である可能性があると僕は踏んでいる。ね、それほどそのパターナリズムってだからこそ日本人に理解するのも難しいんだけど、何かっていうと、まあだから、強き父に守られてる安心感というか、だからその、まあ、共依存関係みたいなものに近いんだけど、俺が面倒を見るからさ、お前何も考えなくていいんだよと。ね。あ、みたいな。なんかそういうのに、追従する側も、俺が面倒を見るからさって言ってる側も、その関係に依存してる状態っていうのことをパターナリズムって呼ぶんですよ。父親的温情主義。つまり温情を施してやる側と、施される側の権力関係がそこに生まれていて、しかもそれの批判がない状態っていうのがパターナリズムっていう状態で、このパターナリズムっていうのがまあ日本人ってものすごく染みついてるんですよね。で、このパターナリズムっていうのはナショナリズムと同様、人心を魅了する。だから人はナショナリズムやパターナリズムにすごく魅了されやすいんだよと、ここで大森さんは言ってます。いずれにしても共通している魅力は、統治する安泰、そして統治される安泰であると。つまり他者を統治し自らも統治されるという安泰なのである。頼るべき価値観も共同体も喪失し、不安増幅に苛まれている時、共同体を飛び越え一気に天下国家、理想の国家像を掲げて統治を解くナショナリズムは、個々人の不安を緩和解消する安泰装置に十分なり得てしまうのだ。そして国民統制を意図して発動されるナショナリズムには、社会の中に存在している諸矛盾からの視点ずらしという強力な作用がある。敵を喪失することで国民の不安や不満の可視化を図り、そこに関心を一気に集中させていくという戦略である。排他的な愛国精神や民族主義は仮想敵を徹底攻撃し、そこで安寧を得ていく。例えば中国や北朝鮮、マイノリティに対しての人権平等思想等を敵視し、自らの神聖な秩序が冒涜されているかのごとく徹底的に論難していく。現状の閉塞感情や得体の知れない不安感をナショナリズムという形で発散し、利己的に日常の安寧を維持しようとする、姿勢である。ところで箕輪俊治、臨床心理学者ですね、箕輪さんによれば、ナショナリズムとカウンセリングは親和性があるとのことだ。このように結局のところ、カウンセリングも仮想的攻撃も社会的な課題を曖昧にし、個人の心性や道徳感のレベルへと矮小化させていく装置と言える。ここにパターナリスティックな言動が伴えば、間違いなく個人は魅了されてしまう。これは特に若年層の特徴的動向でもあると。これすごい、まあ、この人のこう文章っていうのが割とこう学術的に、この手の本にしては厳密な本なので、その用語が割とこう漢語が多かったりとかして、ちょっと読み慣れていない人にとっては、ちょっと何て言うかな、その聞き苦しいというか、理解が難しい箇所だったかなと思うんだけど、まあ、僕なりにちょっとパラフレーズしていきますと、要はここでその著者が言ってること、だからそのこの心いじりの時代と随分なんか、そのナショナリズム批判みたいになってるの何なのって思うかもしれないけど、実は関係あるんですよ。最後にね、そのナショナリズムとそのカウンセリングが同じ機能を持つって言ってるんですよ、大森さんね。で、何かっていうと、要は両方ともね、大文字なんですよ。なんていうかな、これはね、そうね、どっから説明するかな、要はね、社会がね、閉塞すると起きてくる現象としてのナショナリズムってカウンセリングと同じ機能があるんですよね。愛国ポルノっていう言葉があったりするんだけど、そうですね、 なんでまあまあそうな、まあ、今この先進国でものすごくナショナリズムがその蔓延してるっていうのは皆さんも論なんていうのかな、異論はないと思うんです。でそれはそのトランプのアメリカファーストもそうだし、安倍さんの日本を取り戻すもそうだし、まあ、プーチンのあの帝国主義もそうだし、ね、習近平の、あの一帯一路もそうだし、またそのドイツの国民のための選択肢でしたっけとかもそうだし、ね、フランスのマリーヌ・ルペンもそうだし、ね、そのやっぱい、もしかしたらイギリスの EU だった、まあ、あれはちょっとまた特殊なんだけど、でもその世界中で、あのインドのモディ首相とかももうすごいですよね。だから世界中ですごい自国第一主義のナショナリズムが流行っている。そしてその自国第一主義のナショナリズムの政治家は必ず仮想敵を作るわけですよね。ね、アメリカだったら中国だし、まあ、日本も中国、韓国、北朝鮮とかね、だし、なんだろうな、そのインドだったらインドもまあ中国ですね、やっぱりね。でロシアはウクライナに侵攻したしとかっていう形で仮想敵を作るんですよ。その自国第一主義で、自国第一主義的なナショナリズムと仮想敵って必ずセットなんですね。でなぜならばナショナリズムって実はその国民の不満のガス抜きっていう意味があるんです。でこれはその外交の世界で陽動外交っていうんですけど、その国民があまりにも不満がたまって、その不満の圧力みたいなものがあるマックスレベルに達しちゃうと、その圧力鍋が爆発するみたいな形で政権が崩壊するじゃないですか。でそれを避けるためにが、ね、圧力鍋だと昔の圧力鍋ってシューっていうのをさ、 なんていうのかあのつまみをこう持ち上げるとさ、そのガスが抜けて、ちょっと圧を抜くことができるじゃないですか。あの感じなんですよ、ナショナリズムって。じゃあどういうふうに抜くかというと、一番いいのは、隣国が我々を支配しようとしているみたいなストーリーをでっち上げ、そしてその隣国に対して不満が向くように、すべての不満が向くようにするんですね。で、そうすると、その自分たちの政府に対する不満っていうのはガス抜きされて少なくなるんですよ。で、それどころか、よりいいことには、この隣国と戦ってくれるヒーローを支持しなきゃっていう空気も、味わえるから、その指導者にとってはナショナリズムほど都合のいいものはないんですね。だからそういう意味でカウンセリングっていうか、その国民のそのじゃあ不満ってそもそも何から来てるのっていうと、その国の政府のハンドリングのミスであることもあるし、また今の世界でいうともう構造的にそういう時代だっていうのもあるわけですよ。でも、とにかく何が起きてるかというと、中間が没落してるんですよ。でこれはまあ経済的な中間、中流層っていう意味もあるけど、もっと言えば社会の、これコモンズっていう概念があるんですけど、あんまり深く立ち入るとめんどくさいんだけど、まあ宇沢博文さんっていう、まあ、あのもう日本で多分最高の経済学者の人がいます。で彼の弟子にはスティグリッツっていう人がいたりとか、もうノーベル経済学者ばっかなんですよ、彼の弟子って。で、まあ、ものすごい偉人がいるんですね、宇沢博文さん。でこの人が社会共通資本という概念を言ったんですね。で社会共通資本というのは、要はそのお金には換算されないが社会にとって非常に重要なものっていう、教育もそうだし子育てもそうだし環境もそうだし、ね、インフラもそうだし土もそうだし太陽の光もそうだし、でそういった金には換算されないが、社会にとって大切で、それがなくなってしまうと我々の生活が脅かされてしまうもので、この社会共通資本の中にはコミュニティっていうのもあるわけね。で地域コミュニティとかその人との絆みたいなものっていうのもあるわけですよ。でそれがもう徹底的にボロボロになって虫歯になってもう歯抜けちゃったみたいなのが今の21世紀の世界なのね。でそうすると人は立つ瀬がなくなるじゃないですか、まさにね。で立つ瀬がなくなったそのアトム化した個人、その要は共同体を失った、社会共通資本を失った個人がどこに行くかというと、大文字の国家に行くんですよ。これがナショナリズムなんですよ。でもう一つ大文字の心に行くんですよ。これがカウンセリングなんですよ。で両方とも二つ、共通するなんていうのかな、機能があって、それはこの社会のいわゆる中間、要はものすごく小さな物語じゃないですか、カウンセリングって。個人の心の問題だからものすごくミクロなんですよ。 ね、国家ってマクロじゃないですか。で、両方ともヒューマンスケールを超えて、なんていうかな、小さいんですね。だけどヒューマンスケールって、要は、ダンバー数っていうのがあるんだけど、5人から150人ぐらいの共同体なんですよ。でもここがごっそり抜け落ちちゃってるから、大文字の国家というもうヒューマンスケール超えたでかいものとか、もう個人の心の中っていう、なんていうかな、もう世界系みたいな、なんかそういうカウンセリングルームに引きこもるんですよね。でも両方ともその社会からディタッチするっていう方向に行くんですよ。要は一足飛びに飛び越えちゃって、地方自治とか教育とかこのコミュニティとかを語らずに日本の誇りとか言い出すのって、すごいいろんなものをすっ飛ばしてますよね、議論としてね。で、これまたその、家族関係とかね、地域コミュニティの中での人間関係とか、そういったものを語らずに、個人のカウンセリングルームで君が変われば世界が変わるみたいな世界に引きこもるのって、なんか大事なものをすっ飛ばしてますよね。両方とも社会の足元からちゃんとボロボロになったんだったら作り直していくというものから目をそらすことができるという意味で、ナショナリズムとカウンセリングは実は同じ効果があって、両方、特に若い人ほどこれにコロッと行きやすいから気をつけろよと、ここで 大森さんは言ってるということで、ちょっと30分過ぎましたので今日はここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。